いやー、吉井さん。
いやー、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
2月の8日です。
はい。
庭の日。
庭の日。
そうですよ。
2月ですね。
はい。
1月が終わり。ということで、筋肉痛です、私。
筋肉2ですね、まだ。
うん、
まだ3には至ってない。
3には至ってない。
はいはいはい。
バキバキですね。
まあね。
足が。
連日の運動、
連日の運動
により我々がちょっと今体が硬い状態でございましてね、
はい、そうですね。何ですか、一昨日かな、
一昨日
なんかその前にもなんかなかったっけな、なんか3日連続ぐらいなんかバキバキな気がするんだけど、
あ、そうですか、
それは違うか、まあ一昨日ですよ、まずは。
はいはい。
フットサルを
やりましたね。
やりましたね。
まあなんていうんですか、外で、
うん、
芝で
ちゃんと場所借りてね、
場所借りて、
うん、
まあ、10人でやるというね、うん、まあ久しぶりですよ、このようなことがあっているのは。まあダンスはね、
うん、
まあ昨日もありましたけども、
うんうん、
室内で毎週やってるわけですよ、
うん、はいはい。
で今収録してますが、翌日2月9日には本番を控えているということで、
うん、はいはい、明日ね。
まあ昨日だからなんすか、まあ8時半から11時ぐらいまで、
うん、
最後の追い込み練習をしまして、
追い込み練習をちょっと長めにね
やりましたし、
やりましたね。
でフットサルはやるわ、
うん、
ということで
バッキバキです。
まあね、
あのチャリーがさ、僕のあのクロスバイクこう乗るときにさ、
うんうん、
なんていうんですかね、こうママチャリとかだったらさ、あのなんていうの、その座るサドルとそのハンドルの間がこう低いじゃないですか。
はいはいはい、はい、
こうあっち側からこうなんていうんですかね、こう、まあ、椅子に座るような感じで、
うん、
要はこう前に足をスッとこう通前に足をこう動かして、
はいはいはいはい、
こうまたぐことができるんですけど、こうそこが高いんで、このクロスバイクとか、
そうかそうか、
こう後ろにこう伸ばすわけですよ、あのバレエのさ、
うん、
バレエダンスの動きのようにね、
ディランマッケー乗りですね。つまり
ディランマッケー乗り、
ディランマッケー乗りですね。
そう、それをするのがめちゃくちゃ辛いんですよ今だから。
ああそうか。
足が上がんないのよ。
なんかさ、やっぱ桃だよね。
桃、
うん、
桃です今。
桃がバキバキになってます。
桃がバキバキになってますね。
皆さんは筋肉痛いかがでしょうか。
運動してますでしょうか。
運動してますでしょうか。
まあね、このダンスがやらフットサルがなければ。ね、運動はして、僕らも別に大してないですけども、
もうさ、
まあ、あなたはでもあれか、犬の散歩とかしてるんじゃないですか。
まあまあでもさ、
うん、
あのあれですよ、あなたが自転車で通勤してるみたいな話とさ、
あ
よりはやっぱ少ないですよ、
まあ、
だって歩いてるだけだもん。
あとその負荷がね、やっぱこう僕もまあ言うてチャリ乗ってるわけですけど、
うん、
まあ、ぐらいなので、やっぱこうちょっと負荷の高いものをさ運動するとこうすぐにね、
そう要するにさ、ダッシュなんですよ我々にとって非常に難しいのは。でこれをさ、まあなんていうんですか、心はさ、
うん、
ダッシュしてるわけじゃないですか。
心はね、
心はダッシュしてるわけで、それに一生懸命体が追いついてこようとすることによって、
はい、
まあ、あの日頃使っていない筋肉がですね、
うん、
動くはずのない筋肉が動いていると、
うん、
いうことですよね。
そうですね。
いや、
使ってないんですよ、だから多分ね。
いやだからさ、人間の筋肉マジでいっぱいあるんやなと思った。
本当こうね、ペダル踏み込んでるから、まあまあ大丈夫かなと、
そうそうそう、
人よりは少なくともと思ったけども、大してそうでもなかった。
一口に運動と言ってもさ、
うん、
いろいろあるんだよっていうことが、
はい、
まあ痛感させられる。
そうですよ。
いやー、そうですね、まあうん、まあまあまあ、これもでもさ、
うん、
慣れですから。
そうですね、
また筋肉というのは使えば使うほど慣れてくると。
う、うん、筋肉痛はだからいいんですよね、こう鍛えられている、
うんうん、まあ、あとね、俺ちょっと思ったのが、
うん、
そのまあ、筋肉もそうだけど、その疲労っていうものについて考えたんですけど、
はいはい、
やっぱさ、
うん、
慣れてない動きとか久しぶりの動きをすると、
うん、
目がついていかないんですよ。
あ、
まあ、目とか耳とかその含めての認知がついていかないですよ、
はいはいはい、
だからこれがさ、うん、疲れを増すなという感じがして、う
ん、あ、増すね。
慣れてくるとその、うん、同じ動きも、
うんうん、
まあ、早かったとしても見えているとか、
うんうん、
あとなんか人がわーっているのとかも、
はいはい、
見えているってなると、
うん、
全然違うはずなんですよね。
あ、確かに。
これがさ、
うん、
あの久しぶりの動きをすると、
うん、
もうなんていうんですか、もう情報の洪水
認知がね、
認知がもう
追いつかないんですよね。
だからさ、まあこっちの方が、
うん、
なんていうんですか、我々のメンタリティ的にはさ、うん、進めやすいというか、
はいはい、
あの向上心を持ちやすい領域なんじゃないかっていう。
なるほどね、認知を
認知を高めていく、
うん、
ことですよ。
いや情報大事ですからね。
いや本当そうですよ、うん、そうやってねもうあのなんていうんですか、いわゆる筋トレみたいなことからできるだけ離れようとしていることがよくわかると思うんですけども
認知を上げる、
認知を上げていく。
いやまあでも、まあ、フットサルもそうだけどやっぱりこうボールを持った時にさ、こうどんだけ、うん、そう周り見るかがめちゃくちゃ大事じゃないですか。サッカーってそうです、本当に、
うん、
上手い人ほどやっぱこうキョロキョロするじゃないですか、うん、今みんなどこにいてみたいなさ。
そうそうそうそう、
ねえ、やっぱこうグラウンドに立つとですよ、まあ、最近ねちょこちょこサッカー見るようになってっていうとこですけど、やっぱもう何も分かんなくなるから、うん、いざ立つとも
うさスポットライトだから、
うん、
他が暗いんだよね
そうそう誰がどこにいるのか全然分からんみたいな。
分からないんですよね、
まあ、そのね、まあ、ね、考えてる時間もないですからね、うん、ゆっくり見てさ。
これがやっぱでもさ認知が向上してくれば、
うん、
それ変わりますから。
変わります、でしょうね。
見えてくるし、
そう信じて
心の余裕が出てきます、うん、昨日もねダンスの練習の時に心の余裕が結局は大事なんじゃないかっていう話になりましたけども、そうなんですよね
心の余裕が大事なんじゃないか、
そうなんですよ
いやまあ一番それが大事ですよ、
はい、
はい、
ということで皆さんも心の余裕をまずは持っていこうと、
まずは持っていこうと
ね、
はい、メンタルヘルス、
メンタルヘルスで参りましょう。
はい、
行きましょう。
ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
おなんかさ、
お
やっぱ増えてきてない？
増えてますね。ああそういうこと、ありがとうございます。
ありがとうございますよ。どうも、
ね、実際にね来る人も増えて、
まあ回数を重ねねこうして初心から、
はい、
なんですか牛さん今なんか、
あなんかポケットからビー玉がこれなんだ、
びっくりした
びっくりした、
何
飴玉かと思ったんですよ。
フンじゃないの？
フン透明なこマーブルの感じの
、はい、
びっくりした
ということで、
はい、
毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーションだばなしプログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
はい、
お相手はストックブラザーズブラザーは森重裕介と、
ブラザー2吉井陸斗です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということでね、
はいはい、
いやいやちゃんとやっております。我々にもリズムが戻ってまいりました、
うん、はい、そうなんです、まさしくね今回ね、
うん、
まあ、新作を、
はい、
新作と言っていいでしょう、ようやくねできるという、
やりますから、
やりますからね。
ねえ、もう先週もう本当にいろいろ見るもんがあるぞと、
うん、そう2月は結構マスト級なのが多いぞと、
うん、
マスト級っていうか、まあ普通に見たいというね。
そうなんです、
こちらのね、
うん、
その要請というよりも、
そうです、
欲望がね、
欲望、
うんうん、
なんていうんですかそういうのってさ、なんかディザイア、
ディザイア誰だっけな、
中森明菜です。
あ、中森明菜、あ、そうだそうだ
相川七瀬じゃないです、
あ、違いましたね、
はい
そうそうそうそう、
俺のディザイアがね燃えたぎる、
燃えたぎる、
うん、
まあと一方でですよ、2月2日に、
はいはい、
放送がありました、ビーンズバーさん
で、あ、ビーンズバーですね、
聞きました、はい、
おばちゃんたち4人がやってる番組でございますけど、
はい、
はい、
の中でですね、まあ、触れていただいて、放送が再開したよと、
はい、
ね、寝るのにちょうどいいと、
はい、なぜなら、
うん、
あの番組は、
はい、
1時間番組であると、まずそんなことはないんですけど も,
どないんですけども
1時間番組であると、
はい、
でかつ1時間もあるのに、
うん、
一作品とかの話しかしないしつこい番組であると
、うん、しつこい番組そうなんですよね、
言っていただいておりまして、
ただこれ実はですね1時間でも実はちょっと足りないなというぐらい、語ることは、語りたいことはですね、うん、実はたくさんあったりするわけですけども、
言い忘れがいつもあるもんね、
ありますね、
あ、あれすればよかった、
いや、そうそうそうそう、結構ディテールの話とかしちゃって、うん、あれの話忘れてたみたいな
ね、そうなんですよ、
あったりするんですけど、
私たちのダバナシ箱が、
ダバナシ箱がね、
ここに広がっておりますから、
うん、でその中で、まあ、今ディザイアの話を してましたけどね、
うんうん、
ディマンドの、
ディマンドね、
まあ、リクエストですからね、
はいはいはい、
カラオケ行こうという、
うん、
映画をね見てくれと、
うん、
言っていただいたんで、
はい、
まあ、ちょっとどこかで行けたら行きたいなと思って
ますけど、まあそうですね、
はい、
この行けたら行きたいなので感じね
不誠実っていういやいや、なかなかでも本当にあれですよね、まあ、ちょっと日にちが経ってるのと、なんか若干公開関数とか、回数、上映回数も減ってきてるっていう感じで、うん、ちょっとタイミングがねなかなか合わなさそうな気がしてるんですけど、
そうなんですよね、うんうん、まあ見に行きたいとは思ってるんですけども
ね、めちゃくちゃ面白いって話だったね、
そうそうそうそう、評判はね、
うんうん、
すごくいいですよね、
はいはいはい、
山下伸弘さんでしたっけ、
うんうん、ですね、監督がね、
ですよね、
そう、結構監督的にも 最近でもあんまり映画で見なかったような気がする。
そうだよ、だって山田孝之としばらく遊んでたからね、
うん、そうそうそうあのねフェイクドキュメンタリーの、
はいはい、
あのまあ、ドラマ形式で、ね、撮ってましたけど、
カンヌ映画祭とか、
カンヌ映画祭、そうそうそう、
北区
赤羽とかね
やってましたけどもね。
そうそう、やってたから。
この番組で山下信弘作やったのは
やったかな。
味噌のユニバースは
あ
やってないっけ。
やってないかもね。なんかもうその昔、その昔というか
その昔
このラジオでちょっと話してるような気もしますね。
そうですよね、
味噌のユニバースはなんか
なんかね、
うんうん、確かに確かにそれがあったわ。
そうなんですよ、意外と、うんうん、まあ久しぶりの、
うんうん、
名前としては結構日本の映画の中ではもともとおなじみのね、
そうですね、
方なんですけれども、うん、はいはいはいはいはい、
ね、どうでしょうね、っていう方の新作っていう意味でもあるし、
うん、
あと何でしたっけ、女の園の星でしたっけ、
はあ、はあはあはあは
あ、和山、うん、何さんだっけやばい、漫画家の方ね、
はいはいはい、
うん、最近めちゃくちゃ人気ですしね、うんうん、原作のね、
そうかそうか、
うんうん、
あその人か、
そうそうそうそう、
あそうなのか、
和山山さんか、
あつながった、
うんうん、
なるほど。
あそうそう、それで言うと僕ちなみにあの原作はね読んでますね、漫画は。
あそうですか。
普通に、うんうん、
へー、
そう単行本で読み切りで一冊で出てるんですよ、
うんうんうん、出てますね。
そうそうそう、それをねあのなんとなく、うん、数年前に買ってちょっと読んでみようと思って読んだ記憶があります、ね、
あそうですか、
うん、
へえ、どうですか原作は。
原作まあまあ普通に面白かったですね、
う
んうん、あんまり正直記憶に残ってないんですけど
なるほどね、
うん、多分まだ家にはあるはず。
まあじゃあさ改めてっていうのも、まあ、ありはありなのか。
ありはありかもしれないですね、う
ん、なんかさ中学生役の子がさ、うん、すごいいいんでしょ。
ああなんかオーディションであれでしたっけ、
うん、
なんか
なんかっていう話で
ね、あのなんでしたっけ、結構ほらもう全然映画のタイトル出てこ
ん
わ、
うん、
な
んだろう、まだわからない俺ではわからない。
山田くんじゃなくてなんだっけ、
うん、
最近さうわすごいニッチなとこ言いますけど、
うん、
花束みたいな恋をしたで、
はいはい、
ほぼ後半でさ、
うん、
以前有村架純と、
うんうん、
須田
将暉
がさ、ご食事をしたファミレスでまた二人で今度はまたもう別れようかみたいな感じの時にまた行った時に、うんうんうん、そのおそらく多分付き合いたてなんだろうみたいなカップルがさ、うん、
若いカップルがい
るよね。若いカップルがいて、
うん、
まあ、ちょっと以前の自分たちを見るようなさ、
うん、
そこにみたいなシーンがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あそこのその男の子の方、
うん、なんだっけ細田かなた君じゃなくてさ、
そうですそうです、
そうか、
そうそうそうそう、それそれ
はいはいはい、よかった出てきて、
そうそう、すごい俺ねニッチなとこ言うなと思ったけど、今一番今パッて出てきたそれな
の、むしろね、うん、そのルートの方が僕は気づくん
だ、ね、ああよかったよかったそうそう、彼がだからあれですよ、最初にさなんだっけ、山田くんじゃなくてさ、
あー彼が出てたやつね、
うんうん、
町
田くんだわ、
はい町田くんね、
町田くんの世界だ、
はいはいはい、
そうそうそう、
満島ひかりの元なのか今のか分かんない旦那さんの、
はいはいはい、
石井優也さん、
そうそうそうそう、
いらん情報言った
ら、いらん情報がゴシップがね
はいはい、
そうそうそうそう、
うん、
あれもね主演で抜擢でしたもんねあの時ね、
そうかそうか、
うんうん、
なるほどね、
だから今後そのねカラオケ以降のその中学生の子もね、
はいはいはい、
もしかしたら
割と、ね、確か
に映画スターになっていくのかもしれないですよね。そんなこうだからオーディションで選ばれてさ、そのいきなり主演で出て、
うん、
で評価が高いって結構
ね
なんかそういうルートがね、
そうですね、
早くもちょっとこう見えそうな感じもしますけど、
そうかそうか、
綾野剛さんとね、
綾野剛さん、綾野剛さんはさ、うん、その多分山下さんとか同じ大学のさ、
うんうん、
大阪でしょ、
あ
大阪の大阪芸大かな、
はいはいはい、
の組の人たちが撮ってるさ、北海道の佐藤大志原作のさ、
うんうん、
三部作、はいはいはい、そこの右手光輝くとかさ、
うんうんうん、
そのあたりも出てるじゃないですか、
うんうん、出てます、
なんかそういう文脈からのキャスティングかなとはちょっと思ったりとか、
あなるほど、ね、
してますけどね、
うんうんうん、
だからどちらかというとそういうこうドラマとかにも出ている TV スター的綾野剛ではなくって、
うんうん、
ちょっと違うルートから、
うんうん、
映画の人としての綾野剛っていうのを引っ張ってきてるんだったら面白いかもしれないなっていう気はしていて、
うんうんうん、確かに確かに、
まあ、モチーフはねなんかちょっとこうおもろい感じのあれですけど、
そうですね、うんうん、
どういう演出になってるかっていうのはすごい楽しみですけどね、
そうですね、
うん、
でまあ、あとカラオケ、まあ、そのヤクザが、歌がうまい、まあ、中学生の子にな
んか
こうカラオケ教えてもらうみたいな話だったと思うんですけど、
うん
まあ、実際多分映画だからさ、
うん、
漫画と違ってこう歌うわけじゃないですか、
そうですね、
本当に歌が音楽として聞こえる、
はいはいはい、
まあ、そのあたりもちょっと 構面白いのかな実写版
ね、うん、カラオケですからね、
あの号のカラオケ、
いや絶対面白いじゃないなんかさ変なこうコミカルなところはあるじゃない彼、
うんうん、だからさ、そうそうあるのよ、うん、
カラオケとかでした時にさ、まあ、うん、あの実際にそのコミカルさというものが現実のものであるということがさ、うん、あのいろいろな暴露によって
、はい、
日の元にさらされた時期もありましたけれどもこいつはやばいんだということがね、
うんうんうんうん、
まあ、それがまあどういうふうに出てくるのか楽しみなところ、
楽しみなところですね
、はい、
そう綾野剛でいうとあのリップ・ヴァン・ヴィンクルの花嫁ってさ、
はいはいはい、
あの岩井俊二の映画で、うんうん、なんかこうちょっとこう変わったなんていうんですかね、うん、ちょっとガイドみたいな映画の中のある種で出てくるんだけど、
うん
うんうん、あの役が結構面白かったんで絶妙なうさんくささといい、
はいはいはい、
なんか
そうなんですよね
そうそうそう、でもすごいなんかこうちょっと愛せるようなとこもあるような感じの、
うん、
キャラだったんで、
うん、
まあちょっとねそのあたりも踏まえて楽しみですね、
いやいいですよ、
うん、
まあ、キザコミカル、
キザコミカル、そうそうそう、
いやもう本当綾野剛のめっちゃいいところキザコミカルですから本当にねいいですよね
キザコミカル、ね、あすごいしっくりくるのそれ、
うん、
キザコミカル、
キザコミカルです、
はいはい
はい、はい、ではまあそういうことで、まあ、やれたらやりましょう、
やれたらやりましょう、
はい、はい、ということで、もう今日はね時間があんまないんですよ、
あんまないのにもう来ちゃったよ半分ぐらい、
もう来ちゃったからもうこれ行かねばならぬ、
行かねばならない、
はい、
はい、
では参ろうず、
行きましょう、
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門、よいしょ、いや今日はなんかこう力がこもってましたけども、このシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、このシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございます、
はい、
今週の映画は、
哀れなる者たち、
風変わりな天才外科医ゴッドウィン・バクスターの手によって死から蘇った若き女性ベラが世界を自分の目で見たいという強いデザイアに導かれ放蕩者の弁護士ダンカンの誘いに乗り壮大な大陸横断のアドベンチャーの旅に出る時代の偏見から解き放たれたベラは平等と解放を知り驚くべき成長を遂げていく、
なんかねちょっと、うん、まあコミカルですけど、うん、読みがねまあでもなんかだんだんしっくりきました、
ね、だんだんね、
うん、
これはそう世界、そうそうそう世界観ですね、
世界観そう結構その何ですかね、おとぎ話感が結構今回強かった
と思って、そうね確かに、
うん、
まあヨルゴス・ランティモスというね、
はい
50歳ぐらいのおじさんが監督をしてるんですけれども、
うんうん
まあ、あの人の作品自体がさ、
うん、
ちょっとそういうおとぎ話というか、
うん、
キッチュさみたいなものがさ、
うんうん、
ある、
はい、
というのはあるんですが、
うんうん
まあ、見方を変えればなんか変な世界とか、
そうですね、
変な話を見せられてるっていう感じが、
うんうん、
すごくする
そうですね、
特徴の強い監督ですよね、
強い監督ですね、だから結構いわゆるなんていうんですか、奇才とかってこうやっぱ言われがちな監督というか、
奇才ね、うん、確かに確かに
言われがちなんですが、
うん、
結構なんかやっぱりなんか毎作ちょっとこう構えてみるんですけど、
うん、
で僕は正直奇才というあの肩書きにはすごく惹かれるわけであんまりなくってですね、
う
ん、
まあそうですね僕もあの奇才と言われているとある監督とかがあんまり好きじゃない
あんまり好きじゃなかったりとかそうそうそうそう、なんかその何ですかね、あの結果的にこう尖った作品になったりとか、
うんうん
尖った描写があったりするのは全然いいんですけど、
はいはい、
それがこう順序が逆になってしまうと、
うん、
あんまり興味がなくなってしまうというか、
そうですね、
うん、っていうところはちょっと難しいですけどね、
いやでもそうなんだよ、
うん、
あのさ、その監督が鬼なんじゃなくてさ、
はい、
その作品が生み落とされた場所と、
うんうん、
時代と、
うん、
そういうものによって、うん、その奇才的なさ、
はいはい、
すごく突飛なものに見えるっていうことだから、
うんうん、
そうなんですよね。
そうそうそう、
なんかどっちにその重点を置くのかというとさ、
うんうん、
なんかその監督の方ではなくて、
うん、
作品と我々の間にあるものなんじゃないかっていう気はね、
うん
うん、しますけど ね、うんうん、なんか鬼というその攻撃的な表現がさ、
うんうん、
なんかなんとなくしっくりこないっていうかね、
しっくりこないですね、うん、で多分結構言われる側としてもあんまり嬉しくないと思うんですよ、記載って。
確かにね、
多分喜ぶやつは大したことないと思う。
あ、それそうそうそう、それがあるからさ、うん、そうなんだよ、記載って言われてるある人がさ、
そう、
あんま好きじゃないのはそれで。
そうなんですよ。
いやだってさ、うん、おめえ変なやつだなって言われてるってことでしょ。
そうそうそうそうおめえ変なやつだな、まあ変なやつはね嬉しかったりするのかも、うん、まあ実際はねするんだけど、記載をやっぱ自分でこう辞任して作品を作って、まあんまりいいことにやっぱならないと思うんで。
確かに、
そうね、そうそうそ
う、うん、
で今回やっぱこう映画見てさ、この哀れなる者たち、やっぱりなんかそのなんだろう、要所要所に、まあ、描写だったりとか、うん、設定だったりとかに、なんでしょうね、やっぱこう、まあこれちなみに R18 なんですけど、
あ、
ま
あ、結構そうかそうか、
そうそう、
う
んうん、結構グロテスクだったりとか、
はいはい、
まあ、チンチン映ったりとかね、
はい、
いろいろするんですけど、ちゃんとこう何を伝えたいかというか、監督が、うん、みたいなものがちゃんと芯にある感じがして。
確かにね、
そうそうそう、だからね、あ、いやちょっとこうヨルゴスランティモスはやっぱりちょっと信頼できるかもしれないって思いましたね、うん、
ストーリー的なものもさ、
うん、
めちゃくちゃオーソドックスなんですよね。そうそうそう、おそらく表現したいものというものがちゃんと、うん、まあ、何かしらあって、
うんうん、
でその分なんか骨組みみたいなところ、うん、土台というか、うんうん、をきっちりしとこうっていうのでさ、
うんうん、
古典じゃないですか、
うん、そう、めちゃくちゃ古典な感じですね、
まあ、言われてますけど、ドラキュラとかフランケンシュタインみたいなさ、
うんうん、
そういう昔ながらのお話の筋というものをちゃんと下に敷いていると、
うんうん、
でそれのさ、まあ、パッと見れば何かしらの教訓譚とかさ、
うんうん、
そういうものにも見えるようなものを下敷きに置いているので、
うんうん、
なんかこうとりあえずしっかり安心して座って見ていられると、
そうそうそうそう、
うん、いうことですよね。
そう、思ったよりこうなんか、なんでしょう、れっきとした物語というかおとぎ話感が本当にすごいあって、
うんうん
うん、
変なことしてやろうみたいな感じがあんましないんだよ。
そうそうそうそうそういうね、なんか下世話な意図みたいなのが全くなくてですね、うん、
めちゃめちゃお前これ面白いだろうみたいなさ、
うん、
押し付けは全然ないんだよね。
全然ないんですよね、
うん、
なんか変なことしてやろうとかじゃなくてね、
うんうん、
そうそうそうそう、めちゃめちゃ紳士なんですよ、テーマに対して。
なんかこう職人的にさ、
うん、
ちゃんとこう一つ一つのシーンとか、
うん、
まあ、僕はすごい良かったのは衣装がやっぱ今回もヨルゴスランティモス良かったですけど、
うん、
とかの表現をさ、
うんうん、
突き詰めて一個一個作って、
うん、
丁寧に編み上げて作品が出来上がったんだという感じがするというかね、
うんうんうん、そうですね、
そうそうそうそう、なんかそこにあんまり攻撃性はこっち側にはないし、
うん、
観客を信頼してくれているような距離感があるという気はしましたけどね。
いや、しましたね、
うん。
でさっきさ、最初にこの映画のこう、まあ、説明をねいつも してもらいましたけど、
はいはい、
あれはまあどっかのまたあれですか。
まあまあ、いつものインターネット上にゴロゴロでございますけども
そうそうそう、で僕もなんかそういう話だと思ったんですけど、触れてたんですけど、最初にベラーっていう、まあ、この主人公エマストーンが演じてる女性がですね、
はいはい、
まあ、彼女の、まあ、序盤、彼女がこう飛び降り自殺をするところから映画は始まるんですけど、
うん、はい、
あ、でこの人なんだろうなと思いつつ、
うん、
で彼女が、当時こう胎児、赤ちゃんがな体の中にいたので、
うん、
赤ちゃんも一緒に死んでしまって、その死んでしまった赤ちゃんの脳みそをそのお母さん、死んだお母さんの脳に移して、
うん、
何でしょうね、だから生き返ったというよりはこう別人格として、
そうなんですよ、
まあ、だから体は大人、
だからさ、これさ、名探偵名探偵シネマンどころなんですよ、俺もね全く同じこと思ったんだけど体は大人、頭脳は子供、
子供、
これが一番分かりやすい説明ですよね。
そうそうそうそうそうなんです、それが一番分かりやすい。
逆コナンね、
逆コナン、
コナンは、
うん、
体は子供、頭脳は大人だけど、
うん、
名探偵ストックブラザーズとか名探偵シネマンどころは体は大人、頭脳は子供だから、
そうそうそう、
それと同じことが
同じことが
起こっているという、
起こっている。
それがさ、しかもそのマッドサイエンティストもやばい科学者の手術によってですね、
うん、
ある種の実験によって、
うん、
引き起こされていると。
そうそうそうそう、
うん、だから本人は、まあ、命を絶ったわけですよね、
うんうん、
明らかに、
うん、
明らかに自ら命を絶ったんだけども、
うん、
その意思を無視した形で、
うんうん、
蘇生をさせていると、
うんうん、
でも脳は損傷しているので、
うん、
胎児の脳を移植する、
移植して、
もうその話だけでさ、
うん、
気持ち悪って思う人はめっちゃいると思うんですけども、
そうそうそう思うよね、
うん、
結構だからなんだろう、本当にその辺はなんかこう じゃあ それをしてそういう風に出来上がった人間は果たしてどうなっていくのかっていうさ、一個なんか実験をずっとなんか追ってるような
ね
感じもちょっとしつつ、
はいはいはい、
でだから序盤は本当にもう体はもう成人女性ですけど、
うん、
なんだろう、まだ赤ちゃんの脳みそのなので、なんかこうなんでしょうね、本当に、まあ、食事のマナーとかもさ、うん、ないし、なんか動き方とかも結構ぎこちなかったりとかね、うん、するような感じ でそこでちょっと面白いのが、序盤は、白黒が結構多いんですけど、
そうですね、
でほとんど白黒かな、でカメラ あのレンズとかもさ、広角レンズでちょっとこう、だから何でしょう、
魚眼レンズ使うんだよね、みたいな ね、 途中ね、
見え方をして、うん、ちょっとだからこう世界がクリアになってないって感じがね、うんうん、こう表されてるんですけど、
子供の高さでね、それこそさ、うん、最初にベラが蘇生して目覚める前のシーンかな、
うんうん、
とかはさ、こう手術室にウィレム・デフォー、うん、マッドサイエンティストがこう入っていくところとかはさ、
うんうん、
完全に赤ちゃんのさ、
うん、
目線からさ、うん、カメラが向けられていて、
うん、
でその時にはまだそのようなことになるというのは全く触れられてないんだけれども、
うんうん、
なんかちゃんと配置されているというか、
うんうん、
この世界がちょっと見づらいものとして、見づらいっていうか、うんうん、その今吉井さん言ったようにクリアじゃないものとして、
うんうん、
展開されていくことがさ、こう丁寧に予告されていくんですよ、
ね、はいはいはい、うん、そうですね、
そうそうそう、うんうん、でそれがしばらく続くと、
うんうん
うん、
でまあだんだん成長してきて、で彼女が、まあ、成長がさ、すごく一番こう分かりやすく描かれているのが、性に対する意識だったり興味だったりとかですね、
うんうんうん、そうね、
っていうのが、そうそうそう、この作品が結構終盤まで通じて、
うん、
それに対しての、まあ、興味だったり向き合い方みたいなものの変わり方変わり方かな、
うん、
っていうのが彼女の成長にすごいこう密接に繋がってるっていうのがね、一個すごい大きな特徴だかなと思いますね、
うんうん、
なので、そうそうそう、だからまずはこうマスターベーションを覚えるところから、
そうそうそうそうそう、
あ、なんか気持ちいいみたいなね、なってったりとか、
そうなんです、それが幸せであるというふうに、うんうん、まあめちゃくちゃスーパースピードで成長していくから、
そうそうそう、
なんか毎夕方に成長するんだよね、
うんうん、
なんか言葉とかを夕方ぐらいにピョッて覚えてとか、
はいはいはい、
1
日15単語を覚えるみたいなね、
みたいなやつとかがあって、うんうん、こうビョンビョンビョンビョン速いスピードでいくから、
うんうん、
その思春期みたいなのがさ、
うんうん、
割と早く来るっていうか、
そうです
ね、数日でやってくるみたいな、
そうそうそう、もう体はね成長しているからね、うん、
いるからね、
そうそうそう、あとはこう意識の、
うん、
まあ、意識というか人格の成長というか、
そうそうそうそう、
みたいなところがね中心になってくるわけですけど、
でまあだんだんさ、そうなると、うん、今家にずっとそういう事情なので囚われていて、
そうなんです、
出られない、まあ、うん、メイドのばあさんと、
うん、
あとは、成長を観察しているあの博士の助手がいて、
うん、
まあ、ほぼその2人と博士の3人か、
うん、
との関わりしかない状況なんだけれども、
うん、
まあ、ちょっとひょんなことから、うん、別の人に会うわけですね、ここで出てくるのが、
はい、
マーク・ラファロさんですよ、
マーク・ラファロ、
今回の
ウェダバーン、
デンカン・ウェダバーンウェダバーンですね、
ウェダバーンがね
出てくるんですけども、
うん、
まあ、彼にそそのかされてというか、
うん、
まあそういうさ、そそのかしてくる人とか新しい人っていうのが、うん、まあ、とにかく魅力的に映るわけですよね、
うんうん、
まあ、それは説得力のある形でもちろん描かれているんだけれども、
うんうん、
まあ、そいつについてですね、
うんうん、
旅に出ますと、
そうそう、またこいつはね、なんか弁護士としてこうやってくるんだけど、
うん、
なんかもう超プレイボーイのね、
そうそうそうそうそうそう、
うんうん、
もうね、
やつがね
本当にね気持ち悪いですよ、
うんうん、
振る舞いがすべてそんな親父が出てくるんだけれども、
そう、
だってさ、その初めての出会いのシーンにさ、
うんうん、
まあ、ベラが、まあ、精神年齢としてはまだ、
うん、
多分小学生ぐらいの年齢、中学生になってないだろうなぐらいの年齢で、
うんうん、
クローゼットの中でなんかいろいろして遊んでるという感じなんですが、そこにさ、
うん、
部屋に入ってくるじゃないですか、
うんうん、
でなんかでかい帽子、
はいはいはい、
みたいな昔の貴婦人がかぶってる、
ああ、はいはいはい、
これをさ、なんかこうやってこうパッてかぶってさ、
はいはいはい、
そのクローゼット覗き込むわけですよ、
うん、
まあ普通ならさギャーですよ
いや肝って感じだったよね
でなんかそこでの掛け合いというものでさ、
うんうん、
2人は何か惹かれ合うわけですよね、
うんうん
うん、まあ、これはさ全くそこには一般的なコミュニケーションというか、
うん、
常識的な 出会いみたいなものが描かれていないんだけれども、うんうん、明らかにこの2人にとっては、うんうん、これが今なんか利害が合致した瞬間なんだなっていうことが分かる描かれ方をしていて、
うんうんうん、
でまあそれをきっかけにさ、
うん
まあ、その夜かなんか知らんが、
うんうん、
窓にさこう、
はいはい、
家の壁登って、
うんうん、
ウェダバーンがさ、
はいはいはい、
侵入してくるわけですよ、うん、
ウェストワイルド、あのワイルドストーリーみたいなね、
感じのね、ウエストサイドストーリー、
ウエストサイドストーリーだ
みたいな感じで入ってくるんだけども、
うんうん、
まあでも鍵も開いてない、監禁されてますから、
うんうん、
っていうので屋上でね、
うんうん、
でもさこれ面白かったよね。俺さこの白黒が、あここで色変わるのかなと思ったのが、
うんうん、
その花火がさ、
うんうん、
バンバン上がってるわけじゃないですか、はいはい、これロンドンで、
うんうん、
どんどん花火が上がっ、おロンドンで、
うん、
どんどん花火が上がっているわけなんですけども、
おってなるほどのことで、ね、
それを屋上で、
うん
まあ、2人で見ながらですね、うん、世界を見ないかと、
うんうん、
でポルトガルのリスボンに連れて行くぞと、
うんうん、
いうような話をする、まあ駆け落ちの誓いに行くわけですよね。
そうですね。
そうなんですよ。で
その時に、その助手の人と、
うん、
すでにこうなんか婚約関係を実はもう結んでいるんですよね。ちょっとそこの記憶あれだけど、なんかまあまあいい悪いか、そんなに悪い形ではなかったような気はしますけど、まあただね、そのエマストーン、
うん、
名前何でしたっけ、
ベラね、
あベラベラベラはまだそんなに成長し、成人女性の何だろうな、人格っていうかにはなってないんですけども、うん、
まあ完全に、
うん、
本人の意思とかいうことではなく、
うんそうです
ね、この実験を安全に続けていくっていうために、
うんうん、
ウィレム・デフォーがある種形にしていくというのが半分、
うんうん、
でもう半分は親心として、
うん、
なんか幸せになってもらいたいみたいな時にちょうどいいやつがいるっていうので、うん、作ったっていう、まあ、どっちにしろさ、
うんうん、
ただの都合のいいさ、
うんうん、
契約なんだけども、
そうだ、ね、
ウェダバーンはさ、
うん、
ダンカン・ウェダバーンはその、
うん、
その契約を取りに行くんだよね。
そうかそうか、それで来るんだよね。
そうそうそうそう、うんうん、なんで、まあ、婚約もしてるんだけれども、
うんうん、
でこっから面白いのがさ、やっぱ毎夕方成長していってるから、
うん、
その話1日2日としているうちにさ、
うん、
エマストーン、ベラはさ成長してるわけですよ、
うんうんうん、
だから最初はなんか少女の好奇心として彼についていってるんだけども、
うん、
家を出ていく時にはさ、
うん、
もうちゃんと自分で交渉をして、
そうなんですよ、
いや別に帰ってくるからと、
うんうん、
ただもうちょっと外見てからじゃないとみたいな感じで、はっきりとさ、
そうそうそう、
物を言って認めさせてさ、
うん、
出ていくわけですよね。
そうそう
そう、うん、
そう婚約もしてるしみたいな感じでさ、みんなが寝てる間にこそっとに家を出てくんじゃなくて、
うん、
それぞれに家世界見せてくれみたいな、
はいはいはい、
言いに行ってね、ちゃんと、
う
ん、
そうなんです
よ。そうそうそう、
だからダンカンはさ、まあこっそり出ればいいだろうみたいな感じのこと言ってんだけど、
うん、
もうこの時点で、
うん、
もうさダンカン・ウェダバーンがベラに対して格下になってるんですよね。でもダンカンはずっとこいつに物を教えてやろうとか、
うんうん、
まあ遊んでやろうとか、
うんうん、
なんかそんな風に上から見てるわけですよ、
うんうん、
もうこのアンバランスというのがこの後の旅でね、
うん、
もう面白いほど、
うん、もう逆転していくわけですけどね、これがね
変わっていくというか、
うん
ね、でまあ実際に旅に出ていくと、
うんうん、
街の描写とかもすごい綺麗な描写でしたね。
そうですね、
リスボンとかもね、うん
うん、こうリスボンだったり、まあ、そのロンドン、まあ、その博士の何でしょう、馬車みたいなやつだったりとかさ、
はいはいはいはい、
博士の家もそうなんだけど、うん、なんか胴体と首が違う、
あ、そうそうそう、
動物がいたり、
キメラみたいな生き物がね、キメラみたいな
ね、馬車もなんか
チキンダークでしょ、
そうそうそう、
馬
車もさ、なんかなんでしょう、蒸気機関じゃないけど何らかの別の動力源で動いてて、
うんうん、
ただ馬の首から先だけなんか先端につけてるみたいな気持ち悪い乗り物に
本当ですよ
乗ってたりとかね、そういうちょっとだからファンタジックなちょっとこう、うん、なんだろう描写、
うん、
なんかリスボンもさ、なんか本当にこんな感じみたいなさ、
うん、
なんかちょっとこう違和感のあるような、なんかまああれセットをね作ったみたいなんですけど、はいはいはいはい、セットだからこうできるなんか非現実感みたいな、
うんうん、
うんうんうん、すごい出てましたよね。
そうですね、そうそうそうそう、でまあ街はさ、そういう描写は本当に一つ一つ綺麗で、
うんうん、
でまあ旅に行って、その旅先で多分初めてそのダンカンとセックスをするところで色がパンってつくんですよね。
ああ、そこだったっけ。
そうそうそうそう、
あ、そうかそうか、
まあ途中途中回想のシーンとかで色が出てくるんだけども、
うんうんうん、
初めてのそのセックスを知るというところから
完全にカラーになる、
色がパンって出てくるっていう風になっていて、でそこからさカラーに展開していくんだけども、もうここからは まさにだからエマストーンベラがさ、そうやってある種大人になりましたというのが、そういう行為ではなくって、もうすでに起こっているその意識とか喋りとか交渉とかっていうところによって揃うことによって始まる、まあだからまあある種そこからがこの物語の本編に入っていくということですよね。なんか序盤はさ、まさにあの昔のそういう古典的なまあフランケンシュタイン的な物語というものを白黒で、閉じられた世界の中で描くっていうさ、シチュエーションものというか、コスチュームものというか、
そうですね、
いう装いがあったけども、あ、カラーになったことでここから何が起こるかわからないぞというようなさ、期待をまたさせてくれるシーンになりますよね。
そうそう、結構白黒でまたそのさ、ゴッドウィン、
ゴッドウィン、
ゴッドウィン、お父さんもさのそのなんかそのさらに親父があの天才外科医で、その息子であるそのゴッドウィンにいろんなことをやってたってことさ、
そうなんですよ、人体実験を
ねで顔とかもさ、すごいこうなんでしょうね、こう手術の後というかさ、すごいあの顔になってるんですけど、まあ、みたいなその彼のそういう話も相まって、なんかこう白黒なことでさ、すごいこう昔のそれこそフランケンシュタインとかのこう怪奇映画みたいなさ、こう様相があるんだけど、結構そこからちょっとカラーになったり、こうガラッとさジャンルが変わってる感じがして、物語の内容とかもね、まあこの映画としてはここからが本題だって感じになっていく感じで、
まさにまさに
ね、するんですけど、
そうなんですよね。
そうそうそう、でだからエマストーンはセックスのことを熱烈ジャンプってこうね、
そうあれはいい単語だね、
呼称してそうそうそうそう、自分で名付けるんですけどね、その行為の、
そうなんですよ。
そうそうそう、
だからあれをさ、熱烈ジャンプだというふうに表現するところがさ、もうそのなんか捉え方というものが世の中の捉え方というものを少し反転させているというか、その男性優位の行為であるみたいなことではないものとして既に捉えているという感じだよね。
そういう感じですよね。そうだから彼女はまあそのある年齢までさ、ほぼこう社会に触れずに家の中の3人だけさに触れて、まあ彼らもまあ当初はさ、まあ割とこう実験として見てたりとかさ、まあ、一人の人間としてまだ認めてなかったりとかして、まあ彼らもこのベラの成長に従って成長していく、ベラとこう接触していく中で変わっていったりするんだけど、まあとはいえそのなんだろう、ちょっとやっぱりこうあの特にゴッドウィンとかがあのすごい社会に馴染んでるわけではなかったりとかするから、その社会の価値観みたいなものをあんまり持ち込んでないんですよね、
そうですね、
家の中に。だからそういうものに彼女がこうベラが触れてこずにこう成長してきてるので、そのいわゆる世の中にこうルフしてる、そのなんだろう、いろんな人とあんまりこう性的交わるなとかさ、そういうものを彼女はもともと獲得してないんですよね。
そうですね、まあ、いわゆる社会性みたいなものっていうものがないからね、そのない家だからね、
ない家だからそうそうそう、だから結構彼女はこう自由、あの自分のこう自由したいと思ったことだったりとか、気になることだったりとか、あれはいやもう一回食いたいと思ったらまた食べに行くみたいな、本当にこう欲望にのままこう彼女はこう自由に動けるという感じでね、こうリスボンをいろいろ見て回るんですけど、でこれをね、あのダンカン・ウェダバーンがだんだん心よくなっていく、心よく思わなくなっていくんですよね。
そうそうそうそうそう、もうだってさ、そんなはずじゃなかったわけだもんね。
そうそうそう、世の中を知らない女にいろいろ俺が教えてやろうと思っていたのに、あれなんか俺の知らないところでいろんなことを知ってるなみたいな、していくなみたいな、
どんどん成長していくから、
そうそうそう、
その全く、まあ、それこそ成長とか進歩というものから無縁な状態になっている自分と、どんどん先へ進んでいくベラを対比して、
そうそうそう、
まあある種の妬み、嫉妬が生まれてくると、
そうそうそう、
で自分のところから離れていってしまうのではないかというさ、ものも出てくると、まあ、これだからさ、そのウィレム・デフォー、ダンカンじゃないや、あの、ゴッドウィン・バクスターがさ、ある種の父性というものを、 発動させつつもさ、
うんうん、
でも科学者であることを優先して、
うん、
旅に出させたわけじゃないですか、ベラを、
うんうん、
に対してさ、もうダンカンはさもうまみれてるから男性性やって不正みたいなものに、だからもう、うん、全部正直に、
うん、
なんか彼も非常に正直に自分勝手に生きてるわけですよね、
うんうんうんうん、
それをどんどん出していくと、
出していくと、
もう人の本を海に投げ込むぐらい、勝手にやっていくと、
勝手にもうね大暴れしてますけど、彼がね、そうそう、そのまあそんな風にもう好き勝手動いちゃうから、
うん、
もう半ば監禁のごとくですね、
はいはいはい、
あのこの宝箱に入っておらんみたいなね、うん、いいところに連れてってあげるっつって、で入って起きたらあの船の中にいると、
うん、
逃げらんなんじゃねえかこっからってい
う
状況になって、あの広い世界というか船のね狭い中でしか動けなくなるんですけど、なんとこの中でねいい出会いがあって、
そうなんです、マーサとハリーね、
マーサとハリー、
ばあちゃんと男の子ね、
う
ん、
そうそうそう、よく名前覚えてますね、
うん、
そうそう、その2人のコンビがね、まあ、船のこういろんな、これさすごい良かったのがさ、あの他に客人がいる船で本当に良かったなと思って、
うんうん、
あの貸し切りとかだったら最悪だよのにと思って、
いや本当だよ、
そうそうそう、最初分かんなかったからさ、
うんうん、
あ他に人お客さんいるんだ良かったと思って、でそのお客さん、そのおばあちゃんと男の子の2人組の出会いがすごく大きくて、
うん、
でここでは結構その、まあ、本だったりとか、何でしょうねあれは、これまではその体験とか、経験みたいなものから、世界だったりとかさ、新しいことを彼女は吸収していたんだけど、今度は本だったりとか思想だったりとかをね、ちょっとこの中で、彼女が触れていくんですよね、船のこの出会いによって、
うん、
うんうん、
そうなんですよ、だから結局それがさ哲学書であったりとかというものを読んでいくということで、
うん、
だんだんとさ、でもその社会にいることによって、
うん、
勉強の仕方が、うん、その社会の勉強の仕方になっていくんだよね、
うんうん、
だから俺すごい思ったのは、これはあの自由に解き放たれた人の話のように見えるけれども、
うん、
結局人はその環境によって与えられているものとか、
うんうん、
枠組みの中でしか成長をしていかないっていうことを描いてるような気がして、
うんうん、確かにね、
そうそうそう、だからその当然だけれども、うん、彼女がその、まあ、赤ちゃんの状態でこう移植をされて生まれたところからさ、
うんうん、
まあ、その選択の意思はもちろん持ってるんだけども、
うんうん、
そのオリジナルの何か01で生まれた意思みたいなものはほぼないんですよね、
うんうん、
この話で、あくまでいろんな影響、
うんうんうん、
だから、ゴッドが外科医なんでいろいろ人を切り刻んだりとかいろいろしてるのを見て切り刻むし、
うんうんう
ん、なんか人のものを見てそれを真似してというのは当然じゃないですか、子供としてっていう、
うんうんうん、
なんかその積み重ねをずっとしているっていうさ、
うんうん、
で、まあ、そこからさ、
うん、
何か抜け出さなきゃいけないと、
うんうん、
もう一歩外のなんか自分みたいなものを見つけなきゃいけないという問いに、
うんうん、
その船の中で出会うと、
うんうん、
これが多分哲学との出会いみたいなことなんでしょうね、
うんうん、
でそれをなんか、あ、全然また違うやつらがおるということで、
うんうんうん、
そのマーサとハリーに、ね、
うんうん、
出会って胸をときめかせると、
そうそうそう、うん、これがね本当いい出会いでした
ね
特におばあちゃんがの方がね、うん、あのすごい、なんでしょう、こうちょっとなんだろう、ロールモデルじゃないけどにちょっと彼女が一部分してるところもあるだろうと思って、その
後、はいはいはい、
うん、なんかその彼女のてかいろんなさ、まあ、まだそれこそなんでしょう、結構いろんなことを自由に聞くじゃないですか、
うん、
おばあちゃん熱烈ジャンプしないのみたいな、
はいはいはい、
みたいな話振って、で彼女がさそれにさなんか引いたりとかせずに、
うん、
こう普通に受け答えできる人
だったんだよね、そうそうそうそう
そうそうそうそうっていうのがすごいでかかったなと思って、うん、
これだからさ対比でリスボンで出会った貴婦人はさ、
うん、
もう社会の規範にまみれていて、
うんうん、
そういうこと言ったらなんか苦い顔するみたいな、
うん、そうそうそう
そ
う、
そんな感じだったわけで、
うんうん、
なんだ社会ってのはこういうもんなのかって思いかけていたところに、
うんうん、
あ、なんだ普通に全然なんかこういう自分の思ったことをパシンって伝えても、
うんうん、
ユーモアで返してくれるって、これ大人なんじゃないっていう風に、
うんうん、
まあと思ったわけじゃないんだけども、
うんうん、
というような風に惹かれていくわけですよね、ベラ自身がね、そうそうそうそう
そう、で途中さちょっと寄ってさ、こう下船したところで、
うん、
まあなんかこう何ですかね、カフェみたいなところにこう行くんですけど、それはその男の子とね一緒に行くんですけど、そしたらなんかそのこっから下なんか下界が見えるみたいな感じで見ると、下にねもう超スラムみたいな、
はいはい、アレクサンドリアね、
うん、
あれね、
風景が映っていて、
はいはい、
でそれにすごくショックを受けるんですよね、
うん、
あ、こんなことなってんのか世の中は、と、
そうそうそうそう、
これこういうスラムみたいなのがあって、で今船にいる僕ら、私たちみたいな世界があってみたいな、 これが一緒になってるのが世の中なのかと、
うん、
っていうことに彼女が初めて気づくシーンがあり、
うん、
ここもまた結構このなんかあの彼女の大きな成長というかですね、
そうね、
繋がっていく。
だからさ、誰かに頼ってなんだかんだ生きてきたわけじゃないですか、
うん、
ロンドンではまあゴッドや助手、
うん、
あのメイドのおばちゃん、
うん、
でダンカンにもなんだかんださすごい信頼を置いていたというか、
うんうん、
だってそう宝箱みたいな入るんだもん、
うんうん、
船に連れて行かれるときに、
うんうん、そうそうそう、
だしマーサーやハリーにも信頼を置いて、
うん、
その誰かを拠り所にしながら生きていくと、
うんうん、
でその庇護のもと自由にやっていくということをしてきたわけで、
うん、
まあ実際にさ家を出る時にも助手 の, あの婚約者にさ、
うん、
まあ、こいつはあの自分のことを幸せにしてくれると思うんだけどもどうこうみたいな、そういうその頼りどころみたいな話って話をしてんだけども、うんうん、このアレクソン・サンドリアの貧民街を見た時に、
うん、
そこから全部パーンと切り離されるわけですよね、
うんうんうん、
なんか信頼して生きていくとかではなくて、
うん、
なんか自分が直接この問題に問われているという感覚というか、
うんうん、
まあ、こういう体験っていうのは多くの人が多分する普遍的な体験のような気もするんだけども、
うんうん、
まあ、これに直面することによって、
うん、
まあ、分かりやすく混乱する、
そうですね、
うん
うん、
どうしていけばいいのかっていうので、
うん、
まあ、こっから彼女がさちょっと悲壮感すら漂う形で、
うん、
まあまあね、いろいろトラブルもありましたよ、
うん、
あのダンカンがカジノで儲けた金を全部、
うん、
その町の人にあげようと思って、
うん、
まあ、船員に
託すと、ね、
まあ、パクられてるんですけど、あれはどう見てもね、
うんうん、
でそんなこともあると、
うんうん、
で、まあ、その後もさ降りるじゃない、パリか、
はいはいはい、
で、娼婦になるんだけども、
うん、
そこでもさ一緒に娼婦仲間と学校みたいなとこ通ったりとかして、うんうん、ちょっと社会主義的な勉強をしてみたりとか、
うんうん、
科学の勉強をしてみたりとか、
うん、
してなんかこうとにかく自分を進歩させること、
うん、
これ船の中でのマーサとの会話でも、うんうん、人間ってのは進歩すると思うみたいな問いをずっとかけてるんだけども、
うんうん、
その自分を進歩させないと、
うん、
この世界が良くならないと、
うんうん、
でこの世界を良くしなきゃいけないみたいなことで動き始めるわけですよね。
そうそうそうそう、
うん、これこの出来事になったのが、
うん、
そのアレクサンドリアの事件、
うん、
これを見せてくれたのがそのマーサとハリーの一人、
う
ん、ハリー、
そうそうそうそう、
黒人の彼がジェントルに行くんだけども、
うん、
まあ、彼自身も告白してますよね、
うん、
ちょっと意地悪な気持ちがあったと、
うんうん、
だからやはり、
うん、
その成長のスピードと、
うん、
なんかその天真爛漫さというもの
を
素直に受け入れられないというさ、
うんうん、
ところがある。これまあまあロード・オブ・ザ・リングの指輪ですよね思いとは裏腹に、
うん、
ちょっと行動が悪い部分が出てしまうというようなことを巻き起こしていき、まあ、ダンカンは当然、
うんうん、
まあ、当然ですが、見え張りまくってるので、
うん、
しかもカジノで買った金も全部使われちゃったので、もんなしになりますと、
うん、
でもさすごいよ ね,
ね、
そのダンカンをさ、
うん、
ちゃんと一緒になんかこう暮らすとか帰るみたいなことでさ、
うん、
巻き込んでいくわけじゃない最初、
うんうん、
まあ、ダンカン側からそんなことはもう願い下げだみたいな感じで消えていくんだけど、
うんうん、
なんかあの感じとかもさ、
うんうん、
だからその必ずしも知識をつけて自分個人主義的に学んでいくということが、人をないがしろにするということにはつながらないというようなこともさ、
うんうん、
描いているからさ、
うんうん、
なんか普通に社会で教育を受けた人が学ぶということともまたちょっと違う道筋は一応描いていると、
うんうん、そうなんですよね。そうそうそうそう、だからダンカンにさ、
はいはい、
ゴッドインがさ家出るときにこう服にさ隙間に、うん、お金を入れてそこ縫い付けて、
はいはいはい、
困った時これ使えみたいなね、うん、お金入れてくれるんだけどそれ全部あげてねこれあげるから帰りなさいとか、
そうそうそうそうそうそうそう
私はもうちょっとここに残るからみたいなね、
もうねもうめっちゃ精神年齢が高くなってるから、
もうめっちゃ上になってるの、
うん、だからさ年齢とか性別っていうものがさ、
うん、
揺れて分からない状態っていうのをどんどんやってくるよね、
うんうんうん、
もうさもう今何歳我々で言う何歳ぐらいなのかとか当然描かれないわけで、
うんうん、
でもさもうそんなことどうでもいいわけじゃん実際さ、
うんうん
うんうん、でだしすごく若さがあるんだけれども、
うん、
あのばあさんの真似をしてるだけとも取れるわけで、
うんうん、
そうそうそうそう、なんかっていう時にさだんだんこの辺から成長とか進歩っていうものに疑問符がついてくるっていうかさ、
うん、
それを続けたとて、
うん、
なんか世の中が良くなるわけでもなし、
うんうん、
なんかどうやら違う向きとか方向もあるらしいということは、
うん、
なんとなく分かってきて、
うんうん、
だからベラは、まあ、ある程度のとこで、まあ、ちょうどゴッドウィンが病気でもうすぐ死ぬぞっていう知らせも来たのもあるけど、
うんうん、
実家に帰るんですよね。そうそうそう、自分の力で、
うんうん、
そうそうそうそう、うん、だから確かめに行くというか、
うん、
何が起こったのかをね、
うんうん、
でまあゴッドと、もともとはだって自分がさ赤ちゃんの脳を移植された人間だってことは自分も知らなかったわけなんだけども、
うん、
まあだんだんその事実も分かってくるので本人に問いただしたりとかして、
うんうん、
問いただすっていうかもうちゃんと確認していくというか、
うんうん、
していくし OKOK 状況分かったしいろいろ見えてきたから、うん、じゃあ助手の君そうそう結婚しましょうっていうことで、
うん、
結婚しようとするんだけれども、
うん、
そこにもともとの体の主の旦那さんが、
うん
まあ、現れるわけですよね。
ダンカンが連れてくんだよね。
そうなんだよ、ま、ダンカンの野郎がさまあでいずれ見つかったと思うんだけども、
うんうん
で、結婚式に乱入してくると、
うん、
っていうところに対してここもやっぱり一貫していて、
うん、
ベラがさ、
うん、
あこっち行きたいって言って、
うんうん、
その、元々の旦那の家の方についていくわけですよ、
うん、
がこいつがとんでもねえやつである
こいつがとんでもないやつなんですよね。本当にちょっとその何でしょうこれまで出会ったのとはまたちょっと別の、
うん、
なんでしょうねちょっと手のつけようがない悪いやつだったんですよね。
そうそうそうそうもうさもう自分の立場を守ることに精一杯でいつも銃を持っていて、
うん、
で召使いを脅かしていじるわ、
うん、
言うこと聞かないやつは撃とうとするわ
そう
撃たないんだけどね、
うん、
っていうさもう小心者の、
うん、
ほんと嫌な男っていうさそう
過逆趣味がちょっとある感じのちょっとそう本当に立ちの悪いやつだったんですよね、うん、
で
これはやばいわと
そら
うん
自分で死ぬわというふ
う
にベラは気づいて、
うん、
帰りますっつって、
うんうん、
帰ろうとするんだけども、
うん、
まあもちろん阻止されようとするわけですね、
うんうん、
まあでもさもうこうなったベラにはさもうその手のつけようがないわけですよ、
はい、
だからまあそいつを殺して連れて帰ると
うん、うん、
いうことでさ
そうそうそう
家に帰ってくると、
うん、
でここがねまたね、
うん、
やつがこれ人が死ぬとこの映画では何が起こるのかっていうとですねなんか実験台にされるっていうことなんですよこの映画では
そうそう、
家
出る時にねちょっとこう、まあ、揉めてこの引き止めようとするその旦那とベラが揉めて、
うん
うんまあ、彼のまあねその何でしょう彼はさ逆なんだっけ性器を切除しようとしてたんですよね。
そうそうそうそうそう
なんかこの奥さんというかそのベラがおかしいのはなんか性器を切除すれば、うん、まあ一つ対策になるんじゃないかっていうことで、
はいはいはいはい、
まあ、それを立ち聞きで聞いてしまうんですよね、
うん、
あでそんなこともしようとしてきてるし本当に出らないかんと思って、というところでこうさ呼ばれてさ行ったらさ、まあ、まさに眠らせようとしてるわけですよねなんかね薬品を用意してて、
う
んでそれをこう飲む、まあ、一応受け取った薬品を今度ぶっかけてね、
はいはいはいはい、
ここかぶせて、意識をなくすわけですけどその時にこう銃でさ自分の足撃っちゃうんだよね、
うん、
でまあ死後出血大量だから助けてやってくれっつってこう連れてくるんだけどどうなるかっつったら、まあ足の銃弾をね取るシーンはありましたけどそれだけでなく、
うん
脳みそも植え替えられて
て、そうなんですよ。これね、これ直接植え替えるところが出るわけじゃないんだけども、ね、とあるカットが挟まれるんです。
そう、最後にね。
でもそのさ、いや手術のシーンの時に一瞬、
うん、
ヤギがね、
うん、
映るんですよ。
あ、そうだ
っけ。でそこでね示唆されてるんですよ。
あ、
この映画がこうなった人がさもうこういう風になっちゃった時にやることは脳の入れ替えである。でこのヤギが映るということは。こいつはヤギになるんじゃないかっていうことが示唆されてはい
るんですね、うんうん、なるほどね。いやそうそう、うん、俺はそうか、まあだから出血されて結局死んだからヤギを入れたのかな。まあちょっとそこ分かんなかった、まあ、
ちょっと分かんないけどもけど、
ね、まあでも俺はもうすごくいい痛快な終わり方だなと思って。
いや本当にね、そうそう、
彼がね、そうそう、彼をその助けようとするときに、
うん、
彼だってまだ進歩できるみたいなさ、うん、ことをベラが言うんだよね、
うん、
だからすごいなんかこうこんなやつでもこう諦めずにこう行くのかと思ったら、 そういうことかと、あの脳みそを入れ替えるってことなのかっていうね、うんうんうん、すごいそこが良かったですね。
そうなんですよ、うん、だからさ、もうそれこそその進歩とか進化みたいなことっていうのをいろいろその確認して確かめて、
うん、
あ、どうやらその普通にほっとけよくなるってもんじゃないらしいみたいなことに至ってるからさ、
うんうん、
もうなんか至極当然の科学的結末として多分ね入れ替えて、だからあれね、いたずらしてるわけでも何でもなくて、
そうそうそうそう、
いやこれが進歩はちょっと無理だから、うん、これがあの一番いい対策なんだよみたいな感じで、もう
そうそうそう、
ひょうひょうとやってんだよね、
う
ん、
もうどうしようもないっつってのを言って、うん、もうそれはもう脳みそ入れ替えるしかないんだよっていう、うん、すごい極論にね、
だからさ、すごくそのあの理系科学的な、うん、動機でマッドサイエンティストをやっていた、うん、あのゴッドに対して、
うん、
あの文系科学というかさ、哲学的な理由とか、うんうん、リベラルアーツ的な理由の中で、
うん、
そういうあの人体実験とかをやる、
うんうん、
最強のマッドサイエンティストが生まれたっていう瞬間なんですよね。
そうそうそう、
これはね、
そうそうそう彼女はね、そうそう、途中で言いますけど、あのゴッド、あのお父さんみたいにというか、うん、ゴッドみたいに外科医になりたいっつってね、はいはいはい、勉強してるんですけどね、本当にマッドサイエンティストのマッドサイエンティストというか、まあ世の中の人たちを救いたいっていうのが一応基本なんでしょうけど、まあその過程でね、今後も多分脳みそを入れ替えられる。
そうなんですよ、だからさ、もうさ救うの概念がそうなってるから、うん、あのその人がこうしてほしいという手術をやる人間じゃなくて、うん、いやいやいや、それはこうだよっつってやっちゃうようなやつになってるわけですよ。だからさ、新たなモンスターがそのもう完全に生まれていて、
いや、
だからそのこれまで出てきたさ、うん、あのなんかあらすじをなぞっちゃいましたけども、
うんうん、
あの男たちはさ、うん、いわゆるその有害な男性性の象徴みたいなやつがバーって、
うんうん、
でベラに関して言えばさ、うん、その女性の大変さとよく世の中で言われるようなところっていうのがまあブワーッと多分出てくる、
うんうん、
そのでそういうさ男女みたいなところがこう描かれてはいるんだけれどもさ、
うんうん、
これが最終的にもうごちゃごちゃなものになっていくというか、
うんうん、
しなんか別にその違いを描き、
うんうん、
で男女の役割を反転させたり、
うんうん、
そこについて考えたり、うん、解放したりしても、うんうん、何も変わらんっていうことをある種言っていて、
うんうん、
なんかその大元にあるさ、
うん、
ものというか世界設定みたいなものをやっぱり変えていかないと、基本的にこの世界設定の中だと同じような人間とかがその世界の条件によって学び育っていくというさ、
うん
だからそのこれだけラディカルな手術をし、うん、無垢であろう子供にしても結局、
うん、
マッドサイエンティストになるわけですから
まあね、まあでも それこそ、まあその最後の僕はその、まあ、元旦那をその脳みそ入れ替えるっていうところは、
うん、
めちゃめちゃこうなんだろうな、後半特に結構割とこう前半だったり中盤に比べて、物語のトーンとしては割とこうリアリティのある感じというか、
う
ん
うね、
ちょっとずつなっていくんだけど、最後におとぎ話っぽい終わり方したなっていう感じがして、
本当本当、
そうそうそうそう、あの彼は、うん、飲みそ入れ替えてこれからヤギになります、めでたしめでたしみたいな
偶話ですよね。
そうそう、偶話の感じが、うん、そうそう、あ、いいなと思ってめちゃくちゃ好きな終わり方だったんですけど、ね、
そうなんですよ、だからあれがさ、その後半ちょっとあった社会的なテーマっぽい感じで、
うん、
終わらせるにならなかったのはすごい大事なことで、
そうそうそうそう、
ヨルゴス・ランティモスも別にそれを表現したわけ、うん、したかったわけじゃないはずだから、
うんうん、
なんかそういう現代的なテーマをちゃんと踏まえてモチーフにはするんだけれども、うん、やりたいことっていうのはさ、うんうん、それじゃないというか、
うんうん、
そのある種の滑稽劇、
うんうん、
そういうことも含めた世界の滑稽さというものを偶話として描くっていうさ、
うんうん、
ことをやったわけなので、
そうそう、
結局古典なんだよね、
うんうん
うん、
そうそう、やっぱり物語自体のね、面白さみたいなのがね、うん、すごくちゃんと優先されているというか、
そうなんですよね、うんうん、だからもうそうなってくるとさ、ここまでのさ、うん、いろんな変な色の建物を、服、
うん、
か変な動物、
うんうん、
そしてあの妙な音楽、
うんうん、
っていうのが全てしっくりくる形で、
そうそうそう、
なるほど、これをわざわざ実写で、
うん、
今の俳優たちを使い、
うん、
やるっていうのは、
うんうん、
もう一回その古典を今やるっていうのはこういう意味があるのかっていうふうに思うというさ、
うんうん、
なんか我々の問題としか思えないような形で、
うん、
偶話を作れる、
うんうん、
だから昔話みたいのも当時こんな風に受け入れられていたのかなっていう風に思うような、
うん、そうだね、
うん、
そうそう、
感じがするね。
なんかやっぱりすごい原作を痛く気に入ったみたいで、
うんうん、
ヨルゴス・ランティモス
は、はいはいはい、
やっぱこれをどうしても映画化したいっていうか、なんでこれが映画化されなかされずに残ってるんだと思ったらしくて、
うん、
そう、パンフ買ったんですけどね、
これ、はいはいはいはい、
パンフに書いてあって、 ってぐらいさ、確かにこう面白い内容だけど、やっぱり結構その女性の特に性に対する、
うん、
なんだろうな、描写だったり意識の話みたいなのが結構多いから、
うんうん、
まあ、その部分が長年こうなんでしょうね、特にハリウッドじゃないけどとかであんまりこう聞きされてきたというか感じなのかな、
うん
うん、今だからようやく作れたというか、
うん、
今だからって他にだからみんな知ってはいたけどこう映画化しようとしなかったのみたいな
ね
とかあるのかもしれないけど、
そうなんですよね、
うん、
で偶話にしすぎないことも大事じゃないですか、
うんうん、
こういうのがさ、
うん、
だからその表層的なテーマにね飛びついて囚われていくっていうんじゃなくって、この物語にはもっとおもろいとこがあるぞと、
うんうんうん、
いうことをさ存分に引き出してくれてるわけですよね、
うんうん、そうですね、
いやすごいよ、め
ちゃくちゃ面白かったですね、
ヨルゴスランティモス、
ランティモス
本当に、
なんかね途中あのフェリーのさそのおばあちゃんとのシーンあったじゃないですか、
うんうん、
あそこ原作はねもっといろんな話してるらしくて、
うんうん、
やっぱあそこでそのさっき言った何でしょう、その書物だったりとか、うん、そういうその学術の話だったり、
はいはいはい、
そういうだから刑事上の話というんですかね、
うんうんうん、
みたいなのが結構を吸収するパートとしてやっぱ結構しっかりあるみたいですね、
そうですね、なるほどね、
うん、
そうだろうね、
うんうん、
だってあそこがさ結構そのまあ、時代によってはさ、うんうん、すごく重要な現代的な議論のはずなんだよね、
うんうん、
あのやり取り自体が、
そうそうそうそう、
うんうんうん、なんか哲学の歴史みたいな話だから、
うんうん、
あそこでされているのは、
そうそう、あそこのねあの男の子のねなんか態度とかもすごいこう共感できるところがあって、ちょっとあの文脈忘れましたけど、ちょっと僕がナイブすぎるだけなのかもしれないみたいなさ、
うんうんうんうん、
ちょっとそのある種自分のさ弱さを認めるみたいなシーンがさ、
うんうん、
それまではね結構エマストーンにいろいろ教える側だったんだけど、
はいはいはい、
彼もまたちょっとこう自分に気づくところがあったりとか、
ね、そうだよね、
するシーンがあったり、そうそうそう、やっぱ面白いのはこのベラの成長とかさ、ベラの在り方に周りの人もいろいろちょっと変わっていくっていうところはね、
うん、
結構面白い、
うんうん、
で変わんないかったのが多分あんま変わったかどうか分からなかったかのはそのフェリーのおばあちゃんだったりとか、
うんうんうん、
あとは召喚のマスターというかさ、
はいはいはいはい、
女主人がいるんですけど、
あれでしょ、ダースシリアスでしょ
ゴスっぽい感じのね、うんうん、わいそうだなっていうおばちゃんだったんだけど、うん、そうそうそう、彼女はねやっぱ最後の最後までやっぱりこうちょっと読み切れないところが
ありましたね、
やっぱりあくまで召喚の女主人なんだっていうところが通じ合えたかちょっとわからないっていうかね、
そうですね、
通じ合えてない、いまいち通じ合えてないなって感じのねするところがありましたけど、
そうそうそう、やっぱなんか騙し合いというかさ、
うん、
いう感じもしたし、
そうそう、
でもなんかその中に通じ合うものというものがあるから、
うん、
まあいいんじゃないかっていうさ、
うん、
そういうさこう関係性みたいなところっていうものは割とさらっといくんだよね、
うんうん、
まあそれを偶話にしていかないと、
うんうん、
多分描けない、
うんうん、
物語原作だったんじゃないかとも想像できるんだけれども、
うんうんうん、
そうそう、あくまでやっぱベラを中心に、
うんうん、
ずっとそこの影響ということで出てくる人たちを描いていくっていうさ、
うんうんうん、
なんかフォーカスポイントがずっとぶれない、
うんうん
うん、でなんかねそう考えた時にさ、まあ僕はまだちょっといまいちピントは来てないけど、このプアシングスね、
哀、
う
ん、はいはい、
れなる者たちというタイトルを
タイトル、ね、
どう捉えていくのかっていうのは、うん、まあ、もう少し考えたいとこだなという気がしますけどね、
うんうん、そうですね、僕も結構これ最後にさもう一回タイトル出るじゃないですか、プアシングスって、うんうん、だからやっぱこう何がプアシングスなのかっていうことをこう考えさせるようにね、うんうんうん、こうできてるんですけど、まあそうですね、まあ僕が今思ってるのは、まあベラ以外の大体のことはプアシングスなんだろうなっていう感じで、
ね、
うん、そう、シングプアシングスってとこがこう複数形なのが結構ポイントだなと思って、
ね、うんうんうんうん、
ってなると、まあ、ほぼベラ以外のすべてがプアシングスなんだろうなって感じがね、
うんうんうん、
今しましたね。
なんか僕は今んとこの仮説では、その僕はさ、ベラがさ、
うん、
結局はマッドサイエンティスト止まりだと思ってるんですよ、この映画のこと基本的にな
るほど、ね、
人間はだから進歩するってことじゃないっていう話、
人間とは全て、
そうそうそうそうだから、ね、そういう意味では人間というよりは、
うん、
その結局環境、
うんうん、
ここで描かれている世界、我々の世界もそうだかもしれないけど、っていうものは、
うん、
貧弱なもの、貧しいもの、
うんう
ん、プアなものであると、
うんうん、
だからまあこの世界では大体こんなもんです、
うんうんうん、
だからもうちょっとこのいろいろ旅したら冒険探的にすごい豊かになったりすげえやつになったりするようなこととかも想像するかもしれませんが、
うんうん、
そんなことないですと、
うんうん、
世界っていうのはプアなものでしてみたいなことで まあ、それは別にさニヒルにネガティブに言ってるわけじゃなくて、うんうん、なんかでも面白かったでしょっていうことを言ってるような気もしていて
なるほどね。
なんか僕は今のとこ仮説はねそんな感じですよね、うん、
なるほど、
うんうんうん、そうそうそうそう。だからなんかこれが進歩と解放の映画だみたいなことでは絶対ないと思っているので、
うん、なるほどねそうかそうか
そうそう
あ僕は結構ねこの映画の進歩はなんかなんだろうな、めちゃくちゃ全然たどり着けない、そこにはたどり着けないし遠いんだけど、でも諦めてない感じはするなと僕は思ったんですけどね。
なるほどね。
そうだからベラ以外かなって気がしてる。
なるほどなるほど、うんうん、そうかそうか、
そうそうそう。
いやこれだからその最後のシーンというものから先というものをさ、うんうん、どう想像するかということが非常にいい感じで開かれてるんだよね、
うんうんうんうん、
まああの引っ張られるけど、うん、ヤギ野郎に
最たるプアですからね
本当にね、うん、そうなんですよ、
うんうん、
いやでもなんかいいですね、そういう意味でも、はい、いいタイトルだったと思います。
いや本当にいいタイトルでしたね、
うんうんうん、はい。これは あとさ、そうだそうだ、あの、うん、このタイトルのさ文字がさ、
うん、
もうもはやなくなったあのデザイナーのフォントですけども、
うんうん、
あのそれこそ今あのレストアやってるさ、
うんうん、
トーキングヘッズのストップメイキングセンスもそうだし、
はいはい、
まあさ多分まあ参照のなんかあるだろうけど、
うん、
博士の異常な愛情のさ、
うん、
まあタイトルバックなわけじゃないですか、
うんうん、
だからさそのあたりのさ、ね、デザインの良さみたいなものもさ、まあなんか
いや本当ね、
あれもう一個バランス崩したら、
うん、
やりすぎなんか白々しい感じだと思うけど、
うん、
ヨルゴス・ランティモスがこのテーマでこの映画を撮ってこれを使うから、
うん、
もうしっかりハマってる
ハマってますね、うん、本当にその文字のねそのなんてフォントというか、
うん、
あの配置だったりあのレイアウトから、
はいはいはい、
何からもう全部ハマってましたね。
そうですよね、
デザインは全て
完璧に、
音楽もだし
ね。
そうで言ったかったけどこれずっとスタンダードなんですよね、価格もね。
あそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、なんかそのあたりの価格の決め方もさ、
うん、
完璧だしさ。
そうなんですよ。
いや確かにこれ見終わってみたらあスタンダード良かったなみたいなさ、最初僕そのモノクロだからスタンダードでまあまあと思ったけど、カラーになってからもなんだかんだスタンダードで良かったなと思って、
うん、
こう見せるものがねやっぱこう集中してもうとにかくベラなんだっていう感じがしたから、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、だからほんとそこに集中してるから、
うん、
どういう問題にも変なるサンチマンとかがさ、
うん、
存在しないというか、
うんうん、
なんかなんていうかな、その監督のエゴみたいなものがある種さ、奇才って言葉はさ、うんうん、なんかエゴイスティックなイメージがあるけど、
うん、
ヨルゴス・ランティモスにそのエゴイスティックなものというものが、
うん、
その何か表現したいこと、
うんうん、
その観客への矢印という面で非常に薄いと、
うんうん、
いうことすら思えるさ、
うんうん、
なんか丁寧な仕上がりというか、
うんうん、
もうすごいですね、これもうね、奇才です、
奇才です。いやそうそう、いやそうそう、だからちゃんとね、あのいろんなコミュニケーション多分取ってこれは作られてる映画なんだろうなっていうのはすごい分かりますよね、
本当に思いますよ、
うん、
うん、
そうそうそう、
いやぜひねこれは、
うん、
もう見なきゃ、ミネバザビ、
ミネバザビ
ございますよ、
はい。
すごいぞ、どんどん
もうなんか用語になりつつあるね。
そうです、あの生まれた最近生まれた用語は、はい、ウヒウヒウヒでしょ
用語なんだあれ、
これはソックブラザーズ用語の、
うんうん、
興奮した時にウヒウヒウヒ、
はい、ウヒウヒウヒ、
まあ今回もねエマストーン、ウィレム・デフォー、
うん、
素晴らしいマーク・ラフォロー俳優たちにもウヒウヒウヒですよ。
いや本当にね、
本当にね、
全員最高でしたね、
最高でございました。
ーマーク・ラフォロー大変だったろうな、この役やんの。
本当だよ、神もな、虫って
虫ってね、
本当に大変だったと思うけども、
うん、
いやいいですね、
よかったです、ぜひね、うん、まだ劇場でやってますんで見ていただきたいですね。
じゃあもう文句なしということでいきましょうか、
はい、
決裁。
これ本当にでも映画館で見てほしいですね。
あそうね、映画館で見ないとちょっと難しい、
難しい、
あの伝わりにくいものがあるかもしれないね、
映像の感じと、うん、やっぱ音ですね、
音だね、
うん、めちゃくちゃ良かった。
エンドロールでかかってたさ曲もさ、
うん、
あれ空間オーディオになってたじゃん。
あ、はいはいはい、
だからさ、普通に自分の横とかでピチョンって水が鳴ったりするように、
うん、
音響設計されてるから、
うんうん、
あれちゃんと映画館で見た方がいいですよね、
うんうん、
本当にね、
うんうん、
おってなりますからね、
うん、
はい、
いや良かったわマジで。
では参りますよ、
はい、
このコーナーです、
行きましょう、
今日の英単語、
よいしょ。
今日の英単語
よいしょ
このコーナーでは、
はい、
毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう、
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
よし、
時間がないにもかかわらず
やっていく、
行くぞ
行くぞ。
この英単、今週の英単語こちらです。
はいはい、
ベナマス。
ベナマス、
ベナマス、ベノマスです。
毒性の、
あ
ー、ベノムじゃないですか。
これはもう、うん、正解でしょ。
おっしゃー、久々じゃないですか。
久々の
やったね、
まあベノム、
うん、
毒ですから、
はいはい、
毒液を分泌する有毒な、これが正解ですよね。
あ、有毒なね、
はい、うん、悪意に満ちた、
うん、
恨みを抱いた、
うん、
嫌な、不快な、まずい、鼻持ちならぬ、これがベノマスです。
なるほどね、
あ、
ベノマス、なんでこれ1位なんだろうな、また
ね、わかんないけども、なんか、ね、まあ、ストックブラザーズ・ザ・ワールドの収録を聞いている皆さんが有害ってなんだっけとか言ってこれ どこか誰か聞いてんじゃないですか。
あ、なるほどね、これを聞いて、
まだ配信もしてない
のに、してないのに
すごいですよ、
ベノマス、ベノマスと思われている、
ベノマス、あ、我々がベノマス。
あ、違うの？
違いますよ。
違いますよ。
そうですね。今回の映画の話です、
ね。なるほどね。
では参りましょう。
はい。
Repeat after me.
OK.
Venomous.
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 One more time. OK.
OK.
Venomous.
Venomous. これ何ですか？ゴラムの、ゴラムの感じの。
え、
ゴラムですか今の。
いやいやいや、魔法使い、闇の魔法使い、
あ、闇の魔法使い、ボルテモードだったり、
そうそうそう、
なるほどね、
ということでございまして、
いやー、なんだかんだ1時間また行きましたよ。
そして我々はね、本当にこれ急いで出なきゃ
いけない、急いで出ないじゃない、やばい、
出張でございます
から、ね、いかん
これはいかんけども、まあでもさ、
まあまあまあ、
ちょ、割と終盤特にさ、
うん、
しっかりこう、
うんうん、
言うことは言えたような気もしなくはないし、
そうですね、
まあ続きは車の中でやりましょう。
あ、そう、続きは車の中でやりましょうそうです、そうです、
そして今日言い忘れたことがあります、まあまあまあ、
はいはい、何でしょう。
ストックブラザーズワールド公式ディスコード、
なんと
開門モンモン、
やった、
通称モンモンちゃんが、オープンしております。皆さんですね、
言わねば言わねば、
概要欄から入っていただいて、うんうん、このディスコードで楽しく遊んでいただければというふうに思いますので、
はい、
ぜひ
ぜひぜひ
ご加入ください。
はい、
無料です、
無料です、
はい、
無料ですあと皆さんのね、いろんな映画館に行ってこれ見ましたよだったりおすすめ、
はいはい、
映画、漫画、ゲーム限らずですね、
はい、
何でも投稿してください。本当に自由に使っていただければと思います、
思います、
はい、
いやいやいや
いや、一息にね。
それでは皆さん、さよなら、
さよなら、また来週。